大降雪の第2の日曜日を迎えていますが、今日のテーマも、非常に厳しいものです。洗礼者ヨハネが活動を始めたのがユダヤのアレノ、アレノって分かりますか？あ、皆さんのベトナム語の見たら分かりますね。一番ヨハネの福音の一番最初のところのアレノ、これは砂漠のことです。まあ、砂漠、私たちが思う砂漠でいいと思いますが、まあ、あまり人の住むところではありません。ですから、なぜこのアレノで宣教活動を始めたかということはよく分かりませんが、アレノで福音が述べ始められていくということにはとても意味を感じました。それはアレノは私たちのどこかあの付近にあるのではなくて、実は私自身の中にあるアレノがやっぱりあります。私のアレノ、そういう、こう自分の中の現実を見ないというと、そしてそのことに気づかないというと、私たちの信仰には力が出ません。いつも問題はあそこあそこあそこと見ているうちは、まあ社会活動のためにはいいかもしれませんが、信仰に関してはまずしっかりと直面するのは私自身ということを忘れないようにしましょう。この私たちの中のアレノ、まあ、それは個人的なこだわりがあります。自分本位、エゴイスト、わがまま、それこそ外を眺めて分かりやすくイメージすれば、あのアメリカの姿です。トランプ大統領の、あの自分の国だけという一国主義、これは必ずしもベトナム、あ、すみません、アメリカだけではないわけですけれども、共存することを拒む姿です。一緒に生きていこうとしない、私は私だけでいいという、そういう生き方は福音とは違う価値観です。むしろ全く福音の世界とは違う、むしろそれを壊す姿です。まあ、そういう意味では、このまず私たちの中のアレノ、平和を壊す自分の姿というのがあります。まあ、それは世の中を騒がすほどの大きなことには発展しないかもしれませんが、しかし私たちの身近な人間関係の中での争いのもとはいつも自分であります。神の国は共存共栄、アメリカとは全く違う姿です。そのことをまず思いながら、やはりイザヤの言葉に戻っていきますが、イザヤの11章は大きなイザヤが描いた夢です。どんな夢かというと、狼は子羊と共に住むんです。狼分かりますね、子羊分かりますね。聖書を見てくださいよ、手元の、ね、狼と子羊はどんな関係でしょうか。子羊は狼の餌になります、食べられてしまう。でもその日には、このイザヤの最初の言葉はその日です。その日というのは聖書の慣用句、まあ決まり文句で、神の救いが実現した時はという意味です。こうなるんだと、 ヒョウと子ヤギ、ヒョウ、やはり小さい動物を襲って、まあ、小さくなくても、大きな動物でも集団でやっつけてしまう、そういう虎みたいなものですよね。子羊が共に住むんだと。まだあります。子羊は若獅子と共に育つ。子牛、これも明らかにライオンの餌になるものです。しかもそれを世話するのは子供だと。牛も熊も共に同じ草を食べる。いやいや、まだあります。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、手を突っ込んだり取ったり、毒蛇の住む穴に手を入れても、マムシの巣に手を入れても害を受けない。このイメージは創世記のあの一章二章、ずっとその後、アダムとエワが神様に背いてその追われていく、あの壊れた調和の回復したイメージだと言われます。神様は、まあ、あの天地創造の話が、まあ、生まれてというのは紀元前の8世紀の人々のこう洞察によるお話ですよね。そしてそこの大きなテーマは調和、人と人との調和、人と神との調和、人と自然との調和、これが壊されていくという話が旧約聖書の中、あの創世、天地創造のお話のテーマです。そしてそれが回復されていく歴史がいわゆる救いの歴史といわれるものですね。調和の回復、その頂点にあるのがイエス様です。自然界と人間と神とのこの3つの調和が完全にイエス様の中で回復されていく、その救い主としてのイエス様の誕生を私たちは待ってるわけなんです。ですからこのイザヤが描いた壊れた関係が元に戻されていく、そういう平和の到来を私たちは待ち続けています。そのためにはまずこの私が自分自身との調和、自分自身がの中に自分が認めたくない自分もあるでしょう。自分の欠点を取り上げればキリがありません。そういう自己否定的な見方をしなさいという意味ではもちろんありません。完全な人間はいない。自分はどこで神様の夢を壊そうとしているのか、無意識のうちにやってしまう私のこだわりは何か、それはまさに神様の光に照らされなければ見えてきません。でも太閤節はそれをしっかり見ようとする季節です。神様の夢は何だったのか、私はその夢を築くために協力者になっているか、自分の中にあるもの、自分の中のこの分裂した姿、それがあらゆる混乱のもとになっている、身近な人たちとの関わりで、そのことを勇気を持って見つめ続けていく。そしてああ自分はダメなんだという結論を出すためじゃありません。そのあれのから始まったんだと、あれので叫ぶ者の声がする、そこで私たちはしっかりと神様の声を聞こうとします。周りの人たちの心を聞こうとします。この聞こうとするところから私たちの改心、道を整えなさいというイザヤの呼びかけに応えていくことができます。反省すればいいというもんではありません。日本中の人が反省するんです。 けれども一向になぜ良くならないか、日本の社会はますます荒れ野がはびこっていく感じすらします。とんでもない事件が起こり、自分の子供に暴力を振るい、そういうため息をつきたくなる現実は周りにたくさんあります。それにもかかわらず、私自身を眺めたときにあまりため息をつかないかもしれません。それほど重大な結果を生み出していないからでしょう。でも私たちの中にあります、その始まりは。でもこの荒れ野は福音が述べられていくその場であります。その場で神様は私たちの救いの道を整えていきたい。この一週間も私たちの中にある小さな荒れ野、でこぼこ道、そういうものとまず出会えますように。そしてそんな自分を神様は裁きの対象にはされません。むしろ私たちのもっと自分らしく輝く私たちの未来の姿をこそイメージしていらっしゃいます。それがこのイザヤが言ったあのイメージです。相反するものがお互いに平和の中に過ごせる、そういう私たちは自分自身をも認め、受け入れ、祝福されている自分を感謝しながら生きていく、これが道を整えるということです。曲がった道をまっすぐにする、神様にまっすぐつながる道、それは暗い顔をしながら胸を打つだけの毎日であってはいけません。神様の大きな心の中に招かれている、そのことを思いながら、できれば私たちの周りの人たち、自分と違う人たち、そういう人たちをも受け入れて神様の道を整えていけますように、より良い一週間となって、大降雪の実りがますますありますように祈りながら終わります。